2、3日、狭苦しい種吉の家でゴロゴロしていたが、やがて黒門市場の中の路地裏に二階借りして、遠慮気兼ねのない書体を張った。下は弁当や寿司に使う折り箱の職人で、二階の六畳はもっぱら折り箱の置き場にしてあったのを、月7円の前払いで借りたのだ。たちまち暮らしに困った。龍吉に働きがないから、自然、長子が稼ぐ順序で、さて、二度の勤めに出る気もないとすれば、結局、稼ぐ道は、やとな芸者と相場が決まっていった。元北の新地に、やはり芸者をしていたお金という豊島芸者が、今は構図に一軒構えて、やとなの終戦屋みたいなことをしていった。やとなというのは、いわば臨時雇いで宴会や婚礼に出張する有芸仲居のことで、芸者の花代よりは随分安上がりだから、ケチくさい宴会からの需要が多く、お金は芸者上がりの雇な数人と連絡を取り、発出させて仲介の分を跳ねると相当な儲けになり、今では電話の一本も引いていた。一円会、夕方から夜更けまでで6円。内分を引いて、やとなの儲けは3円50銭だが、婚礼の時は、式役代も取るから、儲けは6円。祝儀も混ぜると、悪い身入りではないと、お金から聞いて、早速仲間に入った。三味線を入れた小型のトランク下げて、電車で指定の場所へ行くと、すぐ全部の運びから勘の世話にかかる。3、40人の客に雇な3人で一通り尺をして回るだけでも大変なのに、後が偉かった。お決まりの会費で存分楽しむ腹の無粋な客を相手に、息のつく間もないほど弾かされ歌わされ、なにわ節のさみから、声色の合いの手まで務めてくたくたになっているところを安木節を踊らされた。それでも根が陽気好きだけに大して苦にもならず身を入れて務めていると、客が芸者よりましや。やはり悲しかった。本当の年を聞けばびっくりするほどの大戸島の放売がお開きの前に急に祝儀を当て込んで若い女めいた身振りをするのも、同じ雇なであってみれば人事ではなかった。夜更けて赤電車で帰った。日本橋一丁目で降りて、野良犬やバタヤがゴミ箱を漁っているほかに一通りもなく、静まり返った中にただ魚の生臭い臭気が漂っている黒門市場の中を通り、路地へ入るとプンプン良い匂いがした。山椒昆布を煮る匂いで、思いっきり上等の昆布を5分四角ぐらいの大きさに細切りして、山椒の実と一緒に鍋に入れ、キッコーマンの濃い口醤油をふんだんに使って、松積みのとろ火でとろとろ二昼夜煮詰めると、恵比寿橋の小倉屋で売っている山椒昆布と同じくらいのうまさになると龍吉は言い、退屈しのぎに昨日からそれにかかり出していたのだ。火種を切らさぬことと時々かき回してやることが大切で、そのため今日は一歩も外へ出ず、だからいつもは決まって使うはずの日に1円の小遣いに少しも手をつけていなかった。長子の姿を見ると龍吉は、どやー、あんばいに煮えてきよったやろう。長い竹箸で鍋の中をかき回しながら言った。そんな龍吉に長子はひそかにそこはかとなき恋しさを感じるのだが、癖で余ったるい気分は外に出せず、着物の裾を開いた長襦袢の膝でぺたりと座るなり、 なんや、まだ炊いてるのんか。えらい暇かかって何してるのや。こんな口を聞いた。龍吉は二十歳の長子のことをおばはんと呼ぶようになった。
おばはん、小遣い足らんぜ。
そして三円ぐらい手に握ると、昼間を将棋などして時間を潰し、夜は二つ井戸のお兄ちゃんという安カフェへ出かけて、女給の手に触り、
僕と共鳴せえへんか？
そんな調子だったから、おたつは、あれでは長子がかわいそうや、と、種吉に言いしたが、種吉は、
ボンボンやから当たり前のこっちゃ。
別に龍吉を非難もしなかった。どころか、
女房や子供捨てて二階住まいせんならん言うのも、いや言うもんの、長子が悪いさかいや。
と、帰って同情した。そんな父親を長子は、龍吉のために嬉しく、苦労のしがいあると思った。
わてのお父っつぁん、ええとこあるやろ。
と、思ってくれたのか、くれないのか、と、龍吉は気のない返事で、何を考えているのかわからぬ顔をしていた。